ブリラディオのプロダクトハントデイリー、本日は葵と優馬でお届けします。今日はまずアクティブパラメータを大胆に絞ったオープンウェイトのマルチモーダルモデルが2件並びました。 Z AI の GLM の5、3のフラッシュは GLM の5シリーズ初のネイティブマルチモーダルモデルです。
それから本日のローンチから AI エージェント運用の2製品も取り上げます。タラッチャは本番稼働する自立エージェント向けのベンダー、中立型エージェントコントロールプレーンですし、もう1件はレンズという製品が並んでいます。
さらに GitNext とオジンも登場しています。オジンは実在の顔と音声を持つ AI エージェントとリアルタイムに会話できるサービスをローンチしていて、静止画1枚と素の言葉で書いたペルソナ、音声だけでセットアップが済むとされています。
他にも自分のドキュメントだけを元に動く MacOS 向け、ミーティングアシスタントのサビ、公募電子書籍リーダー向けのオープンソースプラットフォーム、コーバット、フィグマプラグインのセンドラなど多彩なローンチが並んでいます。それでは本題に参りましょう。
今日はアクティブパラメータを絞ったオープンウェイトのマルチモーダルモデルが2件並びました。まず Z AI の GLM の5、3のフラッシュは GLM の5シリーズ初のネイティブマルチモーダルモデルで、総パラメータ3200億のうちアクティブは180億、メーカー発表では GLM の5、2をベンチマークと実運用の両方で上回り、価格は10分の1、コーディングとエージェント系ベンチマークではクロードオプス 4.8 に迫るとしています。公開前からコードネームオックスアルファとしてオープンコードとオープンラーダで先行利用され、その週で最も使われたモデルだったとのことです。
公開版は 320B の H8B 構成で、100万トークンのコンテキストと MIT ライセンスを備え、スパースと線形アテンションの組み合わせで長いコンテキストの配信コストを抑える設計です。 API は入力100万トークンあたり 0.15 ドル、出力は 0.50 ドルで、最初の2週間は 50% オフ。あるユーザーはキロコードで数日使い、高速で長いエージェント実行にも耐え、新しい定番だと評価しました。ただ別のコメントでは、 GLM モデルが画像を理解できるのはいつかという疑問も上がっていて、出たばかりのマルチモーダル性能は検証待ちです。
もう一つのキュンインさん、8のフラッシュの NEXT はキュンインに向けたオープンウェイトのプレビューで、総パラメータ1250億、アクティブ60億のマルチモーダルマオイです。 QSA、 ゲイテドレジデュアル、 N のグラム埋め込み、ミューンオンを軸にした新アーキテクチャが採用され、コミュニティ投稿ではキュンインさんのネクストがキュンインさん、5のアーキテクチャを先取りした前例と同じ位置づけだと説明されています。
この新アーキテクチャの効き目ですね。QSA は長文検索のコストを下げ、ゲイテッドレジドールは情報の経路を増やし、N のグラムメモリはトークンあたりの計算を抑えたまま容量を増やすとされます。ウェイトはすでに公開済みですが、ライセンス規約は要確認です。一方で、あるユーザーは総パラメータ1250億ではローカル実行が難しいと指摘し、 35B の A3、 B の後継となる 3540BA3、 6B級の版を求めています。両モデルとも総パラメーターが大きい一方で、アクティブを絞り長文コンテキストとエージェント実行を売りにした点で共通しますね。話題を音声インフラに移します。スペコはオープンルーターフォーボイスと称するもので、音声認識、言語モデル、音声合成を一つの API で提供し、公開されているベンチマークを実行時の可用性と並べて示しています。創業者のベック氏は、以前は音声 AI アプリのスタートアップで共同創業者兼 CTO を務め、シリーズ A5 に辞めて10以上の言語対応に苦労した日々を悔やんで作ったと話しています。
一方でジェミニ 3.5 トランスクライブも今日ローンチされています。こちらはこれまでで最も正確な音声認識モデルと自ら位置づけ、リアルタイムでの自然な書き起こしを狙ったものです。自己修正を処理し、フィラー語を除去してタイプするようにではなく、話すように言葉が扱われるとしています。
うん、同じ音声認識でも方向性が違いますね。スペコは複数モデルをまとめる統合口を狙い、ジェミニー 3.5 トランスクライブはその単体の精度を売りにしている。
続いてエージェント運用の2製品です。まずタラッキ社は本番稼働する自立エージェント向けのベンダー、中立型エージェントコントロールプレインです。メーカーは従来のトレースが何が起きたかを示しても、その行動が許容可能だったかは示さないという問題から作ったと述べています。Python と Node のオープンソース SDK で Apache 2.0、Open Telemetry Native を基盤に、ランギロに、Crew AI、Open AI Agent SDK、Autogen、Dharma Index など複数フレームワーク横断で動作し、 ハードブロックはエージェント実行の途中で停止させます。
PI 検知、プロンプト評価、 EUAI アクトとヒッパー向けの関西策エクスポートも備えています。コスト貴族は2500以上のモデルに対応し、スパン終了時のローカル計算により 10% のトレースサンプリングでも正確だと主張しています。メーカーはまだ初期段階とし、 SOC2 の審査は進行中。クーポン TRCI 比叡で3ヶ月無料です。
もう一つの IQ ローティングは、エージェントを独立したリクエストの列ではなく軌跡とみなし、各ステップを品質基準を満たす最も安いモデルへ振り分けるドロップイン型ゲートウェイです。クローデコーデやコデックスなどで使え、コードを変えずに既存ツールを向けるだけで良いとしています。同一または意味的に同じリクエストはキャッシュで再課金しません。
自社トラフィック計測としては 40-80% の支出削減を主張しています。同じ5ステップのラングチェインループの例では、全ステップをクロードのオプスの 4-8 で実行した1ドル84セントがルーティング後は77セント、つまり 58% 減になると示しています。無料プランは永続無料で毎分240リクエストまで、チームプランは月70ドルです。
コミュニティでは複数フレームワークのエージェントを一箇所で管理できる点を評価する声がありました。一方、IQ ローティングのキャッシュが実行をまたいで再利用されるかは未回答のままで、質問者は同じ文言のリクエストでも実行内での位置が異なれば、別の先行ステップの下で作られた回答が渡される可能性があると指摘し、まだ使用しておらずドキュメントで最初に確認したいと述べています。
レンズは幻覚を許容できない AI ワークフローのための独立多モデル型のファクトチェック API です。テキストから検証可能な主張を取り出し、独立した情報源を検索してマルチモデルの議論を走らせ、レビューパネルに通して各情報源と議論と手順を全て見せた形で採点済みの判定を返す仕組みです。モデルごとのブラインドスポットが結論を握らないようにするという狙いで、 API と MCP の両方で利用できます。
GitNext、 Acon Labs によるオープンソースのコーディングエージェント向けカーネルです。4万5000の GitHub スターを持ち、組織内のすべてのコードベースを一つの情報源にまとめて、エージェントが問い合わせられるナレッジグラフカーネルだとされています。コードを決定的なグラフに解決し、エージェントは埋め込みの推測ではなく正確な呼び出し元やインポート、影響を得られるとのこと。公開ベンチマークでは、GitNext を接続するとコーディングエージェントの実行が 51% 安くなり、MCP 経由でどのエージェントとも連携します。今回紹介するのがオジン。実在の顔と音声を持つ AI エージェントとリアルタイムで会話できるサービスです。セットアップに必要なのは静止画1枚と、プレーンな言葉で書いたペルソナ、それに音声だけで撮影もスクリプトもいらないといいます。中身は一つの API の背後に2つの顔モデルを置く構成で、速度とスケール向けのオリスポートレット、表現力向けのオリスプレゼンスを用意しています。両方ともウェズ固指定でストリーミングされ、パイプケットとライブキットに組み込めるのが特徴です。
なるほど、2つのモデルを使い分けるというのがポイントですね。創業者の三好は、相手が文を終えたのか、それとも考えているだけなのかを判別するターンテイキングこそが製品の大部分だと説明しています。サイト上ではオリスポートレートが200ミリ秒未満のレイテンシーと謳っていて、価格は1分あたり 0.05 ドルから10ドルの無料クレジット付き。運営元はドイツのジョーニーテクノロジーズ GmbH です。
ただここからが面白いところで、コミュニティの反応は称賛ばかりではありません。あるユーザーはエージェントソフィアから旅行の推薦を受け、途中で遮ったりランダムに割り込んでも会話がスムーズに続き、それにも応答したと報告しました。でも同時に AI であることは明らかだが、体験はかなり良いとも述べています。
その注文の付けどころが鋭いですね。アバター生成側で働くという別の投稿者は、ターンテイキングへの注力は正しい指摘だと認めつつ、誰もそれを基準に買わないと切りを、エンドポインティングのレイテンシーを顔モデルの仕様の隣に掲載すべきだと提案していました。さらにリアルタイム音声の1分単位の課金よりも通話成果あたりのコストを知りたいという声もあって、会議を予約できた4分の通話は成果のない60秒の通話より安くなり合うとの指摘もありました。ただこれらの評価は提供者側の主張か個人の体験談止まりで、第三者による検証やエンドポインティングの実測値は公開されておらず、競合との比較は未検証のままです。
次はサビ。自分のドキュメントだけに基づいて動く MacOS 向けのミーティングアシスタントです。フォルダを指定するとクライアントごとにバージョン管理されたブリーフが作られます。 ミーティング中は基本的に沈黙を保ち、3つの場合にだけ発言します。相手がブリーフで答えられる質問をしたとき、自分が設定したレッドラインに触れたとき、そしてアドバイスボタンを押したときです。各カードには出典元が明記されます。
既存の AI ミーティングツールとの差別化が明確ですね。制作者によると、従来のツールは後から要約メールを送るだけで、アーカイブには役立っても会話の最中には役立たない。そこで通話中に助けになるよう作ったといいます。想定している利用者はクライアント通話を取る人です。
プライバシー面も独特な設計です。文書、インデックス、文字起こしは Mac 上に残り、外部に出るのは抜粋と音声ストリームだけ。ただ、文字起こしにはディープグラムかアセンブリ AI のアカウントが必要で、音声はそのプロバイダーにストリーミングされるため、現行ビルドにオフラインの文字起こしモードはありません。ディープグラムでは音声のモデル訓練利用をオプトアウトする設定がされますが、アセンブリ AI の同等の扱いは利用者が規約を確認する必要があります。
推奨文の生成には、OpenAI Codex CLI か Anthropic Claude Code が使われ、抜粋と直近の文字起こしがその CLI のサインイン先に送られます。音声と文字起こしは30日後に削除され、クライアントを削除した時は派生データだけが消えて、元のソースフォルダには触れません。対応環境は Apple Silicon と MacOS13 以降で、オープンソース、MIT ライセンスです。
コボットは、コボ電子書籍リーダー向けのオープンソースのアプリケーションプラットフォームです。ランチャー、署名付きアプリストア、Rust SDK、そして各アプリを非特権プロセスに隔離するランタイムで構成されています。セットアップは USB 経由で一度だけ行い、以後のアプリのインストール、更新、削除は WinFi 経由で端末上から完結します。
アプリの扱いも徹底していますね。各アプリは静的 ARM バイナリとして動作し、起動前に署名が検証されます。再起動すると通常のコボリーダー操作に戻るので、普段の読書とは共存できる。楽天コボとは提携していないと明記されています。
対応確認済みの端末は、クララ BWN365、クララカラー N367、エリプサ 2EN605、クララ HDN249、リブラ 2N418、リブラカラー N478 です。2025年モデルのクララ BWP365 は、テスト済みの N365 と同じハードウェア及びファームウェアに一致した場合にサポートされます。その他の端末は未テストで、対応追加が予定されています。
同梱アプリの幅が面白いところです。RSS の検出リーダー、深層リサーチと 11Labs API を使うオーディオブック生成、アーラス部やグテンバグのブラウザ兼リーダー、オフラインゲーム、ターミナルに加えて、クロードコードやコーデックスのコントローラーまであります。サイドキックはコーディングエージェントからの承認リクエストを端末上で操作できる。SDK では一つのラストファイルでアプリを記述でき、ネットワークやストレージ、オーディオ、フロントライト、WinFi は機能単位で許可が求められます。
開発者は目の衰えからノート PC の画面を避け、長時間のクロードセッションをコボ側で確認承認するために作ったと述べています。ハッカーニューズで1位となり650票超を獲得し、約100ドルの端末でクロードコードとコデックスを管理でき、バッテリーは約1ヶ月持つと主張しています。ただし、これらは開発者本人の説明であり、独立に検証された結果ではありません。センドラは Figma プラグインでデザイン済みのフレームを選ぶと、Gmail や Outlook、Apple Mail、Yahoo、AOL などの主要メールクライアントで表示できるレスポンシブ HTML に書き出します。製品ページによると、コンポーネントライブラリや再構築は不要で、モバイルでの積み重ね、余白、サイズを要素ごとに調整でき、ダークモードの色上書きもできます。
書き出されるのは標準的な HTML で、メールチンプやクラビオ、ハブスポットなどのメールプラットフォームにそのまま貼り込めます。開発者でプロダクトデザイナーのジョー氏は、Figma でメールをデザインしても HTML で作り直す手間と、プレビューでは気づかず Outlook やスマートフォンで崩れる問題を解決するために作ったと説明しています。
レンダリング規則はプレビュー画像ではなく、実機の次クライアントで確認しているとのこと。直近の追加で、画像のホスティングとプラグイン内からのテスト送信が可能になり、最初の10回の書き出しは無料、プロで無制限になります。コミュニティでも、Figma から HTML への変換中だったユーザーが、コードやプラグインを扱わずに変換できたと感謝を述べていました。ただ、これらの機能と効果は開発者の説明に基づく主張で、独立した検証結果は示されていません。最後は、スペースバー X。 キーボード優先、ローカル優先のアウトライナーです。メモ、タスク、文章、マータダウン、コード、プロジェクトを一つのイデコ構造のアウトラインで管理します。日付はインラインで入力でき、トゥデイビューが対応が必要な項目を集め、ワークスペース全体を検索してもノートの文脈を保ちます。オフラインで動作し、ユーザーが管理するクラウドフォルダ経由で同期します。
無料版は永久無料で、プロ版は視覚的ビュー、保存済み検索、暗号化ドキュメント、バージョン復元、カレンダーアップロード、ビオッケー AI を追加し、月次年次に加えて99ドルのオプションが示されています。開発者はノートとタスクが別々のアプリに分かれる問題を解消するために作ったと説明します。ファイルはローカルに残り、完全にオフラインで使え、同期には自分の Google ドライブかドロップボックスを接続し、スペースバー X のサーバーがノートを保存、閲覧、制御することはないというのが主張です。これらは開発者の主張であって、検証済みの事実ではありません。
現在は PWA として、ブラウザからデスクトップモバイルにインストールできますが、ネイティブのデスクトップモバイルアプリは開発中で、提供時期は未公表です。同期は Google ドライブかドロップボックスを介し、CRDT によるマージで変更が上書きされない設計。iCloud 同期は未提供で、時期も明らかにされていません。コミュニティの利用者は、操作性と Google ドライブ同期のスムーズさを評価し、ワークフローイーと Notion を組み合わせたような体験で、イデコリスト内の期日付きタスクが Today View に自動表示されると述べました。一方で、モバイル体験はある程度良好だがネイティブアプリで改善されるだろうと期待し、iCloud 同期の開始時期を尋ねています。5歳から9歳向けの iOS アプリ読みでは、子供が物語を声に出して読むと、音声認識が読んだ言葉を聞き取り、言葉ごとに猫が少しずつ餌をもらえる仕組みです。読みにくい単語はタップすれば発音を聞けるほか、名前やキャラクター、場所、出来事を選ぶだけでオリジナル物語を作れるウィザードも備えています。収録ストーリーは優しい、普通、難しいの3段階で、現時点で英語とフィンランド語に対応し、追加言語を計画中です。
このアプリができたきっかけについて、開発者のデザイナーエリナ氏は、小学1、2年生の先生とのワークショップで、一人では読めるのに音読すると固まってしまう子がいるのはなぜかという疑問を受けて、自身の子供も黙読しかしなかったと説明しています。既存アプリの連続記録や火の絵文字が就寝前をストレスにしたため、読みには連続記録も広告もアカウントも、データ収集もランキングもコインも入れていない。休んだ日は猫が少し悲しむだけで、14日間の連続記録を失う心配はないとのことです。
つまり、読みは読み方を教えるアプリではないんですね。開発者は、読みは子供に読み方を教えない。教えるのは先生と親、明言し、商品サイトでも全ての読書の困難を解決するわけではないとしつつ、声に出して少しでも読む子供は読まない子供より多く読むようになると主張していますが、これは開発者の見解であって検証結果ではありません。開発元はインタリニア多いです。
コミュニティの反応では、ゲーミフィケーションがない点を評価した保護者が、極後に親が質問すると息子が喜ぶため、内容確認機能が入れば人気が出るだろうと期待しています。別の保護者は、読書に苦労する10歳の娘に使わせたいと話しています。
ザ・ミリアン・サッタクスは、100万羽の悲しいアヒルがいる世界を無料でズーム移動できる作品です。1ドル払うと1羽のアヒルが永久に幸せになり、自分で付けた名前が登録され、PDF のアヒル幸福証明書が発行されます。池は6つあり、価格は1ドルから1000ドルまでで、アヒルをどれだけ劇的にするかに応じて変わります。ギフトとしても使えて、名前を付けると証明書は送り先に届きます。
制作者はロンドン発のこの作品をミリオンドラーホームページのアヒル版だと認め、オリジナリティは主張しないと述べました。違いはピクセルが広告スペースだったのに対し、アヒルはギフトである点だと説明しています。また悲しいアヒルは実際には存在せず、各アヒルの位置や色、ポーズ、小物は ID 番号から導出されるので、100万羽の世界全体は純粋関数であり、データベースには実際に幸せにされたアヒルだけが保存されるとのことです。一人で開発し、実際に支払いを受け付けています。
証明書は A4 横向きの文書で、印章、月経館、3人の架空の署名者、鳥類情緒福祉賞の名前が記載されています。コミュニティでは、あるユーザーがアヒルをダッキングストーン3世と名付けて幸せにしたと報告し、別のユーザーは AI エージェントの発表の海の中で素敵な発見だったと発売を祝福しました。同じユーザーは、証明書が笑えたと述べ、 鳥類情緒副詩章という名前がちょうど良い感じの偽公式さだと評価しています。
その一方で、このユーザーはチェックアウト時に名前を打ち間違えた場合、支払い後に修正できるのか、それともアヒルが誤った名前のまま永久に幸せな状態で残るのかを質問していますが、提供された情報には制作者の回答は含まれていません。
今日は GLM の5-3のフラッシュやクウェンの新モデルといったオープンウェイトの高速モデルの競争に加えて、本番規模のエージェント運用を支える2つの製品を紹介しました。
ベンダー中立のコントロールプレーンから軌跡を意識したルーティングまで、エージェントを本当に使いこなすための選択肢が揃っていましたね。
次回もこうした学びの深い話題でお会いしましょう。最後までお聞きいただきありがとうございました。